QIC。
こちら東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとう
ございます。
令和新選組の離党者が止まりませんね抜けた人たちだけで新党を立ち上げても実際やっていけると思います。高谷亮さんをはじめ有力地方議員も集まってくるのでは。そして広報担当が榎田師匠と IBB となればある意味最強かも。もしビジョンなどありましたらお聞きしたいです。言えませんいろいろ知ってるけど言えません。新党がね、今そういう動きがあるかないかというとないですよ、動きは。ただ水面下でいろんなその情報交換は本当に活発に行われてます、で大体こうね、離党した人たちの中であの人と、あの人もそうだな、あの人もそうだなって言ってる人はほとんど当たりです、で、でそこのそのなんですかね、その私もだから逆に言うと令和新選組のに所属なさってた方っていうか、そのいわゆる政策委員とか議員として政策参加していた方以外で入ってるの俺だけじゃない。ネットワークに。
まあ、そうですね。
で、あと、あとは、あれだよ、ぶっちゃけ、もう、現役もいるからね。まだ、
そうですね、
まだ、まだ、令和新選組所属なんだけど。
親っていうね。
はい、もう、こっちに入ってる人もいるんですよ。はい、で、まあ、こんなのね、7月のね、下旬に、僕は名前は特に ついてないと思ってたんですけど、名前がついてたですよ。これは特ダネで発表しましょうか、その名前を。
まだまだ
いい。いや、これは言ってもいいと思うんですよ。別に令和も何も関係ないから。東京、赤壁の戦い。なぜ赤壁の戦いなのかがよくわからないけど、そのようなことになっているようです。逆に言うと、ほら、その3回行われた総会があったわけじゃないですか。はい、あそこでその執行部に噛みついた方々がいるわけじゃないですか。
いますね。
で、中にはその噛みついた方々の中で、もう離党なさった方もいるし、まだ在籍なさってる方もいる。はい、で、ただ、その党執行部にそののやり方に対して疑義を唱え意見をしたっていう、そのちゃんと自分の考えを持って言った方々がいたわけじゃないですか、そこでね、
惨敗後にね、
まあ負けてだったとしても。で、そうじゃなくて、それをそのもういわゆる党執行部を信任しますみたいなことを言って、大石あきこさん、ご苦労様でございますなんて言ってしまう UFO キャッチャーみたいなのもいるわけじゃん。
ね。あ、論外ですからね。
で、ああいうね、やっぱ、一歩引いた目で見たら、前島的に言えば、もっと早くにやるべきだったっていうに、遅いぞっていう怒りは確かにわかる
んだけど。伊藤さんはすごいね、筋が通ってるわけですよ。
まあ、それはわかる。だから、それはわかる。で、遅い早いはとりあえずちょっと一旦置いとくけども、言った人と言えない人がいるわけですよ。もう要するに流されちゃってる人もいるわけですよ。で、そんなやつはもう政治家じゃねえよ。で、いらない、そんなやつは。で、そうじゃない、意見をバンと言えるような人が重要であって、で、それを今回やった方々の多くが、ある意味その部分では同志だね、で、それが何かこう新しいムーブメントになっていくのかもしれないなと。で、それは私は唯一またしてもインサイダーとして、中に入り込んでそれをこう見ることができる、言ってみれば従軍記者をまたしてもやらせてもらったわけですよ。だから令和新選組が誕生して成長していく過程の中で、私も従軍記者だったわけじゃないですか。で、今回もまた従軍記者をやらせていただいてて、で、その意味で言うと、ありがたいポジションだなと思って。だから、ぶっちゃけ、令和新選組の週に一回やってる、高井幹事長がやってるつまんない記者会見があるけど、あそこに取材に行ってる、プロパガンダよりは、 俺の方がよっぽど中身があるのよ。もうこれはあいつらだってそう知らねえもんだって。
そうですね、
今どうなってるとか、
はい、
俺言わないだけで、もちろん言ったらいろいろ問題があるからね、今情報流したらまずいっていうのあるから今止めてるわけよ。いずれ全部俺あの時はこうだったんだっていう、その回顧録みたいなの出せるだろうなと思ってるけど、本当にね、そう言ってみて言うと、まあある意味あれだよね、そのアンチとかなんとかじゃなくて、そのまあレジスタンスなわけですよ、抵抗してるわけですよね。だからそういうようなものに今身を置かせていただいてるのはありがたいなと思ってます。であとやっぱね、どうなんですかね、だから今度の7月のね、あとで D 枠でもまた宣伝しますけども、7月の18日のこちらの IBB ジャーナル公開放送と、そして、リスナーミーティングも、まあサプライズが若干あるということになってますし、場合によっては、新なにわ三銃士がひょっとして出てくるのか、それは誰なのか、誰が残り誰が外れるのかみたいなこととかがあるかもしれない、まだわからない、ということですね。ただね、やっぱりもちろん今の段階で新党を作ったとしても、やっぱもうちょっとやっぱりしっかりとした組織のその足場っていうか、それができた状態じゃないと
思
う
んだよね。何を目指すのかとか、
そこそこ。ただね、基本的にその令和新選組が当初目指していた党勢があるわけで、それに対しては皆さんその非常に前向きに動いてた人たちなので、それで言うとある意味その本格的令和新選組みたいなね、そのバカなことやらないと、あんなタコ踊りとか、であとプラカードとか牛歩とかそんなくだらないことやらないと、で他の党とも仲良くやって調整しながら一歩一歩着実に堅実にその、政策を推し進めていくっていう部分で言えば、多分そういう風な人たちだと思いますよ、出来上がったとすればね。
まあね、だからでもそこにやっぱり反日思想が入ったりとかしたらね、もう論外と思いますけどね。
それはやんないだろうね、多分今回のは、もしあったとしても、それやり始めたら今の令和と一緒になっちゃう、
一緒になりますから、
だからそれはない、だから右だ左のイデオロギー闘争みたいなのはそれはもうなしですよ。
だからそのね、杉田さんが言うその
杉田美穂さんですね、
ああいうね、その愛国保守と愛国左派が世界にはいるはずやのに、日本にだけ愛国左派がいないと、
すっかり昌平塾にかぶれてる人です。
いや、分かりやすいですよね。
これほど分かりやすく昌平塾にかぶれるとは思わなかったです。
だからね、すごく分かりやすいですね、皆さん、講師の方の説明がね、皆さん本当に、
私も講師なんですけど、なんですか、
なんか面白かったですよ、成田さん、
結構人気なんですよ、この短期間で3回もって、3回もやってるんですよ。これないよ、ないって言ってたもん。大阪で2回、金沢で1回やったんだ。
ただ1個言っていいですか、面白いですよ、面白いだけです。
いや、いいんだよ、
そっから
色もんだから、
そっから何かその得るものがあるかって
、あるんだよ、話術とかね。
ないな、
親しみを込めてっていうね。今までは硬すぎました皆さんっていう、もっと柔らかくいきましょうっていうね。
でも昌平塾が
新しい発見、違う。俺のせいにすな。会長、元谷会長がお亡くなりになったからだ、これ。ということで、ございまして、さあ、木田さんは今回のこの令和から飛び出た人たちに対してどのような感想をお持ちで、どういう支援をしていこうなんていうふうに考えてるんでしょうか。
それが普通だと思いますけど。
もう飛び出るのが普通だと。
だってな、居残る必要ないと思います。だって自分の考えと全然違うことしてるわけですから。
自分の考えもないやつが結構いるみたいだよ、何にもない。
だからそれはもう流されてるわけですよ、みんなイエスマンになってるわけでしょ。
だからとりあえず令和新選組の看板をその捨てられたら、無所属でいるよりはなんかカッコつくなぐらいに思ってるやつが、審査を突破したわけですよ。でその審査の時に、
カッコ悪いぜ、
審査の時に予算はお金いくらぐらい持ってますかって言ったら、結構これぐらいございますがとかって、なら OK ですっていう、もうそれで公認もらってるやつがいるわけだからね、実際にね。 で
ただね一個最近思うのがね、はい、多分その令和的にはですよ、
はい、
そういうことは全く思ってなかったんでしょうけど、うん、やっぱりその生活をね、
うん、
握られるっていうのが、はい、どれだけリスクかっていう話で、
はい、
やっぱりある程度貯蓄があったりとか、
うん、
そういう立党に除名されても自分である程度その選挙戦えるよっていう人じゃないと、
うん、
やっぱりいけないと思います。
まあまあそれはまたねさっきの話とはちょっと別問題でね、
うん、
要はそのまあ自分で自己資金がどれだけあって、
はい、
で仮に令和新選組とたもとを分かつことになったとしてもやっていけるぞっていう覚悟が持てるっていうことでしょ。
はい、
で本来はそんなのなくていい政党である必要
な、いやそうなんです、はい、いやそれはもう当たり前なんですけど、
その当たり前が当たり前じゃないから非常に困った
ので、はい、だからある意味その悲しいかなですけど、そのだからお金がねどんだけありますかって聞くのは、
令和みたいにボロなね、はい、悪性政党の場合だから、はい、その時には保険がいりますって話だよ。要するに、ね、令和から出るんだったら保険持っとかないと危ないっすよっていう話だよ
っていう話なんですけど、でも、はい、これもそれは目的がね違うのね。
で要は令和の側からすれば自分たちで銭出したくないから、はい、自己資金でやれってだけの話じゃない。
いやそうですよ
ね。だからそのリスクを政党の側は負わない、
はい、で負わないつもりがそれがリスクなんです。で
だからリスクしかないんだよあそこは全てがリスクっていう、メリットがないんだよ。メリット
誠実じゃないから全てがリスクなんです。
メリット今令和新選組のロゴつけただけでこれデメリットだからね今
ですね。
ああもうだからとっとと外した方がいいんですよ、はい、あんなものはね。だから私がそのね、今、前は野党ベンチャーとずっと言ってきたけど、もう私は今、悪政政党と言ってるわけですよ。はい、で、悪政収容みたいなもんですよ。で、それの言葉、その言葉も今、徐々に一人歩きし始めてるんで、これ令和、悪政政党だねっていう、これをちょっと今、流行らせようと。今まで本当に私も数々の流行語を、誕生させてきたわけ
です。海外の中だけですよね。
いやこれは重要ですよ。
海外の中だけですか、ね、
でも野党ベンチャーって本当にこれ皆さんが使い始めて、
はい、
令和だけじゃなくて保守党だとか、
はい、
それこそ参政党も含めて、
はい、
あそこらに対してその問題があるときには野党ベンチャーだよねって言い始めてる人が本当に増えてるんですよ。
ほ
う、で普通のジャーナリストで一般の新聞の人とかでも野党ベンチャーって言葉使い始めてる。
ホワイトスロープとか
だからもうこれがともかく、コピーライト榎田信也もんですから。で他にもね吊るし上げの間だとかね、トラブルちゃんなんてみんなが言ってた、
まあ、トラブルちゃんですよね。
トラブルちゃん、俺はもう
その界隈だけですよね。もう何回も言いますけど、
アニメを作ろうかと思ったもんな。魔法少女トラブルちゃんみたいなね。もうねこうね、もやくんを従えて現れるトラブルちゃんの活躍をご覧くださいっていう怖いですね。
はあ、
ね、そういうようなものをね、まあまあいいんですけどもということでございまして、まだだからその新党云々という話はまだまだまだまだまだ全然ですよ、ね、で今後どうなっていくか分からないですけど、ただ一つの旗印ができるかもしれないなっていう予感はしてます、
は
あ、これが本当にね、本当南は北は北海道から南は九州沖縄まで本当にそうだからね本当にそうだよ。日本中集まってきてるよ今もう東から西から北から南から、東西南北、えらいことになるかもしれません。それにしても大石あき子は何の発言もしてないね。このなんだ東北の地震、ベネズエラの地震、そしてこの台風の被害、その大雨、大阪なんてあっちこっちで冠水しちゃってて、ね、冒頭の前島和樹の水死事件だけでなくですね、もう本当にあっちこっちで、
私は誰ですか、
もう新今宮の駅前ももう冠水してたし、
いやすごいですよ。
だからやっぱ、ね、内水氾濫だよ、
うん、
でね、俺思うけどね、大阪の人間も悪いよ。俺絶対これいつか言うてやろうと思ってて、あれね、大阪の例えばその道路の側溝の排水溝があるじゃない、ほとんど詰まってるぜ。
詰まってますね、
タバコの吸い殻だとかで、 大阪の人間って本当そこら辺普通に捨てるじゃん。だって路上喫煙禁止なのに。
ありますね。
あれ熊本なんかの方がまだはるかに民度が高いぜ。その部分で言うとやっぱね、あれはちょっと危険だと思うな、うん、あれちょっと誰かあの政治の場で大阪府議会でも市議会でもいいからそういうのちゃんと ちょっと質問してくんねえかな。
町内会とかそういうのは少なくなってるからじゃないですか。
まあ一概には言えない、
うん、町内会があって絶対ほらね、あの半年に1回でもその溝をねこう スコップで掃除したりとか数字もしますけど、
やってるよ。でも大体大阪はどちらかというと地下通がちゃんと動いてるから、
あんまりねその業者がやってるとこはそこそこありますけど、
まあいずれにせよね、そう掃除云々よりは散らすななのよ最初に
それはね、
うん、まあということでございまして、まあともかくそういう一切発言をしていないという、まあ、SNS 上ですけどね、うん、もう諦めたんですかね、
いや
もう政治の道からもう引退しようって言うんですかね。だったら全然構わないですよね。
せめてねその近畿比例前提でね出てるわけじゃないですか、誰とは言わないですけど、
お医者は聞こえない
。でね、その新幹線の時もそうですし、ましてや今回東大阪ですよ、うん、ったらもう淀川もそうですけど、
東大阪嫌いだから、大石明子は八幡愛のねエリアだから。
いや、だとしても
八幡愛とあと伊藤祐樹の
エリア、 あんた近畿比例で当選したんでしょと、であればやっぱりその一回当選してくれた人に報いるためにね、少なくともそれでその自分の支持者ぐらいはね逃げてくださいとか、そういう危険ですよとか。
あの人はほらパレスチナだから、
だからおかしいですよ。パレスチナのことは言って、日本のこの地元のことは何もしない、これがもう
中身パレスチナ人なんじゃないの知らんけど、もうね足原橋で育ってパレスチナのでっていう、まあまあいいんですけど、まあということで、
どこでもないなと、
一旦 CM に行きまして、この後はお知らせコーナーです。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。